うんと言ったが、うんだけでは気が済まなかったから、この学校の生徒はわからず屋だな、と言ってやった。山嵐は妙な顔をしていた。3時間目も4時間目も、昼過ぎの1時間も、大同小異であった。最初の日に出た球は、いずれも少々ずつ失敗した。教師は、旗で見るほど楽じゃない、と思った。授業は一通り済んだが、まだ帰れない。3時までぽつねんとして待ってなくてはならん。3時になると、受け持ち級の生徒が自分の教室を掃除して、知らせに来るから、見分をするんだそうだ。それから、出席簿を一応調べて、ようやくお暇が出る。いくら月給で買われた体だって、空いた時間まで学校へ縛りつけて、机とにらめっこをさせるなんて法があるものか。しかし、他の連中はみんなおとなしくご規則通りやってるから、新参の俺ばかり、だだをこねるのもよろしくないと思って我慢していた。帰りがけに、君、何でもかんでも、3時過ぎまで学校にいさせるのは愚だぜ、と山嵐に訴えたら、山嵐は、そうさ、あははは、と笑ったが、後から真面目になって、君、あまり学校の不平を言うといかんぜ。言うなら僕だけに話せ。随分妙な人もいるからな、と忠告がましいことを言った。四つ角で別れたから、詳しいことは聞く暇がなかった。それから家へ帰ってくると、宿の亭主が、お茶を入れましょうと言ってやってくる。お茶を入れると言うから、ごちそうをするのかと思うと、俺の茶を遠慮なく入れて自分が飲むのだ。この様子では、留守中も勝手にお茶を入れましょうと、一人で利口しているかもしれない。亭主が言うには、手前は書画骨董が好きで、とうとうこんな商売を内々で始めるようになりました。あなたも、お見受け申すところ、だいぶご風流でいらっしゃるらしい。ちと、道楽にお始めなすってはいかがです?と、とんでもない勧誘をやる。2年前、ある人の使いに帝国ホテルへ行ったときは、錠前直しと間違えられたことがある。ケットをかぶって鎌倉の大仏を見物したときは、車屋から親方と言われた。その他、今日まで見損なわれたことは随分あるが、まだ俺をつらまえて、だいぶご風流でいらっしゃるといったものはない。大抵は、なりや様子でもわかる。風流人なんていうものは、絵を見ても、頭巾をかぶるか短冊を持ってるものだ。この俺を風流人などと、真面目に言うのはただのくせ者じゃない。俺はそんなのんきな隠居のやるようなことは嫌いだと言ったら、亭主はへへへへと笑いながら、いえ、初めから好きなものはどなたもございませんが、一旦この道に入るとなかなか出られません。と、一人で茶をついで妙な手つきをして飲んでいる。実は、ゆうべ、茶を買ってくれと頼んでおいたのだが、こんな苦い濃い茶は嫌だ。一杯飲むと、胃に応えるような気がする。今度から、もっと苦くないのを買ってくれ、と言ったら、かしこまりました、とまた一杯絞って飲んだ。人の茶だと思って、むやみに飲むやつだ。主人が引き下がってから、明日の下読みをしてすぐ寝てしまった。それから毎日毎日学校へ出ては規則通り働く。毎日毎日帰ってくると主人がお茶を入れましょうと出てくる。 一週間ばかりしたら、学校の様子も一通りは飲み込めたし、宿の夫婦の人物も大概は分かった。他の教師に聞いてみると、辞令を受けて一週間から一ヶ月の間は自分の評判がいいだろうか、悪いだろうか、非常に気にかかるそうであるが、俺は一向、そんな感じはなかった。教場で折々しくじると、その時だけは嫌な心持ちだが、30分ばかり経つときれいに消えてしまう。俺は何事によらず長く心配しようと思っても心配ができない男だ。教場のしくじりが生徒にどんな影響を与えて、その影響が校長や教頭にどんな反応を呈するか、まるで無頓着であった。俺は前に言う通り、あまり度胸の座った男ではないのだが、思い切りはすこぶるいい人間である。この学校が行けなければ、すぐどっかへ行く覚悟でいたから、タヌキも赤シャツもちっとも恐ろしくはなかった。まして、教場の小僧どもなんかには、愛嬌もお世辞も使う気になれなかった。学校はそれでいいのだが、下宿の方はそうはいかなかった。亭主が茶を飲みに来るだけなら我慢もするが、いろいろなものを持ってくる。はじめに持ってきたのは、何でも印材で、銃ばかり並べておいて、みんなで3円なら安いものだ、お買いなさい、という。田舎周りのヘボエ市じゃあるまいし、そんなものはいらない、と言ったら、今度は火山とかなんとかいう男の家長の掛け物を持ってきた。自分で床の前かけて、いい出来じゃありませんか、と言うから、そうかな、と、いい加減に挨拶をすると、火山には2人ある。一人はなんとか火山で、一人はなんとか火山ですが、この服は、そのなんとか火山の方だと、くだらない講釈をした後です。くだらない講釈をした後で、どうです?あなたなら15円にしておきます。お買いなさい。と催促をする。金がないと断ると、金なんかいつでもようございます。となかなか頑固だ。金があっても買わないんだ。その時は追っ払っちまった。その次には、鬼瓦ぐらいな大すずりを担ぎ込んだ。これは短慶です。短慶です。と、二辺も三辺も、短慶があるから、面白半分に、短慶、棚何台?と聞いたら、すぐ講釈を始め出した。短慶には上層、中層、下層とあって、今時のものはみんな上等ですが、これは確かに中層です。この癌をご覧なさい。癌が三つあるのは珍しい。発木の具合も至極よろしい。試してご覧なさい。と、俺の前へ大きな硯を突きつける。いくらだと聞くと、持ち主が、品から持って帰ってきて、ぜひ売りたいと言いますから、お安くして30円にしておきましょう、という。この男は馬鹿にそういない。学校の方はどうかこうか無事に務まりそうだが、こう骨董攻めにあってはとても長く続きそうにない。そのうち学校も嫌になった。ある日の晩、大町というところを散歩していたら、郵便局の隣にそばと書いて、下に東京と中を加えた看板があった。俺はそばが大好きである。東京におった時でも、そば屋の前を通って、薬味の匂いを嗅ぐと、どうしてものれんがくぐりたくなった。今日までは数学と骨董で、そばを忘れていたが、こうして看板を見ると素通りができなくなる。ついでだから一杯食って行こう、と と思って上がり込んだ。見ると、看板ほどでもない。東京と断る以上は、もう少しきれいにしそうなものだが、東京を知らないのか、金がないのか、めっぽう汚い。畳は色が変わって、おまけに砂でザラザラしている。壁はすすで真っ黒だ。天井はランプのゆえんで、くすぼってるのか、くすぼってるのみか、低くって思わず首を縮めるくらいだ。ただ、霊々と祖母の名前を書いて貼り付けた値段付けだけはまた、全く新しい。何でも古い家を買って、2、3日前から開業したに違いねかろう、違いなかろう。値段付けの第1号に天ぷらとある。おい、天ぷらを持ってこい、と大きな声を出した。すると、この時まで隅の方に3人固まって、何かつるつる、ちゅちゅ食っていた連中が、等しく俺の方を見た。部屋が暗いので、ちょっと気がつかなかったが、顔を合わせると、みんな学校の生徒である。先方で挨拶をしたから俺も挨拶をした。その晩は久しぶりに蕎麦を食ったので、うまかったから天ぷらを4杯平らげた。翌日、何の気もなく教場へ入ると、黒板いっぱいぐらいな大きな字で、天ぷら先生と書いてある。俺の顔を見てみんなわーと笑った。俺はバカバカしいから天ぷらを食っちゃおかしいかと聞いた。すると生徒の一人が、しかし4杯は過ぎるぞなもしと言った。4杯食おうが5杯食おうが俺の銭で俺が食うのに文句があるもんかとさっさと講義を済まして控え所へ帰ってきた。10分経って次の教場へ出ると、一つ天ぷら4杯なり、ただし笑うべからず、と黒板に書いてある。さっきは別に腹も立たなかったが、今度は尺に触った。冗談もどう過ごせばいたずらだ。焼き餅の黒焦げのようなもので、誰も褒めてはない。田舎者は、この呼吸がわからないから、どこまで押していっても構わないという了見だろう。1時間歩くと、見物する町もないような狭い都に住んでいて、他に何にも芸がないから、天ぷら事件を日露戦争のように触れ散らかすんだろう。哀れな奴らだ。子供の時からこんなに教育されるから、嫌にひねっこびた、植木鉢の替えで見たような商人ができるんだ。無邪気なら一緒に笑ってもいいが、こりゃなんだ。子供のくせに、おつに毒気を持ってる。俺は黙って天ぷらを消して、こんないたずらが面白いか？卑怯な冗談だ。君らは卑怯という意味を知ってるか？と言ったら、自分がしたことを笑われて怒るのが卑怯じゃろうがな、もし、と答えたやつがある。嫌なやつだ。わざわざ東京からこんなやつを教えに来たのかと思ったら情けなくなった。余計な減らず口を聞かないで勉強しろ、と言って授業を始めてしまった。それから次の教場へ出たら、天ぷらを食うと、減らず口が聞きたくなるものなりと書いてある。どうも始末に負えない。あんまり腹が立ったから、そんな生意気なやつは教えないと言ってスタスタ帰ってきてやった。生徒は休みになって喜んだそうだ。こうなると学校よりは骨董の方がまだマシだ。